岡山県には朝日川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただこうという番組です。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋です。今年度最後を締めくくっていただくのは、国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所、水戸正文所長です。水戸所長、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、水戸所長には去年の3月に出演していただいて以来、およそ1年ぶりにここスタジオにお越しいただきました。やはり今年度一番印象に残っているのは災害についてでしょうか。
はい、そうですね、前回出させていただいた時には想像もしてなかったぐらいの大きな災害が7月に、起きまして、
はい
はい、岡山といいますと晴れの国というふうな、
そうなんです、
ことがあるんですけど、やはり岡山もですね、瀬戸内側は非常に晴れの国なんですが、やはり過去を紐解いてみますと、昭和9年であるとか47年、平成に入っても平成10年ですね、非常に大きな水害に見舞われているというところがあります。はい、海の方でいきますと、高潮の災害もですね、その間は発生しているような状況でございました。で、今年度といいますと、やはり7月の豪雨でございまして、7月の5日から7日にかけて、梅雨前線がもう本州付近にもう停滞と。で、岡山ではもうそれまでなかったような雨ですね、累計雨量が400ミリを超えるような記録的な大雨になったということでした。
はい、
で、水位の状況もです。高梁川の方の話でいきますと、日和であるとか坂津の方に水位観測所があるんですけれども、同じくその支線の小田川の方では矢影の方に水位観測所があるんですが、こちらの方が氾濫危険水位という水位を超えまして、観測史上最高水位というのを記録したのが今回でございました。はい、で、今回のその災害で、備蓄ではですね、私どもの管理している小田川のところで、高梁川との合流点から、3キロと400メーターですね、上流側に、小田川の少し、合流点から上流側になるんですけども、そちらと6キロ400のところで、決壊したというものでございます。同じくそのさらにその支線 も県管理の川になりますけれども、決壊するような形ことになりまして、非常に多くの、地域が浸水すると、浸水面積が1200ヘクタールというようなところでございまして、深さも5メーターを超えるといいますか、5メーターに及ぶような浸水被害という激甚な災害となったというものでございました。
2階建ての家の屋根だけしか見えないような、そんな地区もたくさんありましたものね。
はい、そうですね。
この豪雨後どのような対応なさったんでしょうか。
はい、まずはですね、水を早く出さなきゃいけないということもありまして、排水ポンプ車を、全国から来てもらってですね、まず排水作業、排水ポンプ車による排水作業を行いました。その間自衛隊さんであるとか警察さんの方が人命救助をされてたというところでございます。一旦人命救助の方が落ち着いた段階で、私どもも水がその段階になりますと、ある程度水が引いてきたというところだったので、決壊した箇所をですね、すぐに閉めようと。次また雨がいつ来るかわからない、
はい、
で台風も来るかもしれないと、そういった状況だったので、まずは大きくすぐに締めようということで、1週間で仮の締め切りですね、土を持ってきて積むと。で、それだけでは非常に1週間で仕上げたような応急的なものだったので、その裏側にですね、二重締め切りということで矢板を打って、はい、防いだというのが次の1週間で行ったというものでございました。はい、
迅速な対応だったんですね。
そうですね、大急ぎで地域 その地権者の方々にもご協力いただいてですね、すぐに閉めたというものでございました。その間、はい、散水車とかですね、そういったものも、町の方でも行っていただいて、はい、対応を図ったというところが、その最初の1ヶ月間はそういったことをやっておりました。
はい、
で今現在はですね、本格的な復旧ということで、10月以降ですね、本格的に出水期が終わりましたので、次の、今年の6月以降また出水期に入りますけれども、その上までにその応急的にやったところを、もう一度一旦取っ払って、ちゃんとした堤防をですね、もう一度復旧するという作業を今やっておるところです、
はい、もうその台風時期を過ぎてからということですね。
そうですね、はい。で今やってるのはの 主にはその決壊した小田川の3キロ400のところと6キロ400のところなんですけど、それ以外にも堤防壊れたところが、ございますので、はい、そちらの方も一緒に今復旧していると。ですので、そうですね、高橋川を、車等で渡っておりますと、あの矢板をですねクレーンでざっと並んで矢板を打ってるところがあろうかと思いますけれども、はい、
私も先日拝見しましたが、はい、クレーンが20台ぐらい並んでずっと焼いた打っていました、
はい、
すごい光景ですね。
そうですね、ああいった工場ですね、高橋川に限らず吉井川の方でも、そういった工場を、今現在やっているということを3選ともでやっております。次の出水期に備えてと、はい、いうことでございます。
こちらの対応も急いでいるということですね。
はい、
はい、
あと、小田川の合流点付け替え事業というのがあるんですけれども、はい、こちらの方が今回の7月の豪雨を受けてですね、10年間の工期でこれからやろうと、本格着工しようと、仮設工事はやっておったんですけども、開始しておったんですけど、本格着工を、今年の夏ぐらいからというふうに考えておりまして、それを10年でと考えてたんですけども、これだけ大きな災害が起きたということで、5年に半分の5年の期間で、はい、なんとか事業をやろうということで、
半分の工期ですか、
はい、はい、ということで、激突という河川激甚災害対策特別緊急事業という事業があるんですけども、はい、そちらに採択いただきまして、今そのための着工に向けての鋭意作業を進めているという状況でございます。
まさに国がここに力を注いでくれているということですね。
はい、そうですね、今もう全力を尽くしてですね、地域の安全のためにと、二度とこういった災害を起こさないようにというふうに進めておるところです。
安心しました。
でそれはもっぱらハード対策なんですけれども、ハード対策をやる一方で、やはりソフト対策ですね、はい、住民の方々にいかに避難していただくか、それをそのための情報をどう発信していくか等ですね、いうふうなことをやはり合わせて、車の両輪と同じですね、ハードだけではやはりダメだろうということもございます、ソフトだけでもというのもありますので、その両方を、いっぺんに取り組んでいこうということで、今ソフト対策にも倉敷市様であるとか、はい、あと岡山県様であるとか、一緒にやっております。で、はい、その一つが実は先日3月の11日に、発足式をやったんですけれども、高橋川水系タイムライン検討会というものを、やったという。
そうなんですね、はい、これまでタイムラインは旭川水系ではすでに ありますけれども、この度高橋川水系でも作ろうということなんですね。
はい、そうですね、こちらの方はもう水系としてということなので、倉敷市様だけではなくて、総社市様、高橋市様、新見市様とか、あと他に矢影町様とか、もうまさに水系の高橋川の水系の中の、島市様の方ですね、参加いただいて、構成員として参加していただいて、その他に警察さんであるとか自衛隊、あと報道機関の方々にも参加いただいてますし、鉄道であるとかバスの関係とか、インフラ関係の公共交通の方ですね、の方にも参加いただいていると、あと電力さん、ガスさんもだったかな、はい、多くの方々に参加いただいて、そのタイムラインというものを作っていこうというふうに考えております。
ずいぶん大きな団体になりますね。
そうですね、ここまで大きくやるというのもなかなかないところなんですけれども、やはり最近の雨の降り方を見ていると、やはり、一箇所だけではダメだと、いろんな方々にも参加いただいて、で広域避難というようなことも今後取り組んでいかんといかんだろうということもありますので、広くいろんな方々に参加いただくというふうな形で進めていこうとしております。
はい、
これもですね、実のところ次の災害までに何とかしなきゃいけないだろうということで、 なんとかの6月の完成を目指して、
6月ですか、
はい、非常に短い期間で厚生、団体として参加いただく方々にも、大変な、作業をお願いすることになるんですけれども、
そうですか、はい、ただ旭川の時にタイムラインを構築されましたので、その時のやり方というものを踏襲していけば高梁川でも比較的スムーズにやっていけそうなものなんでしょうかね、
はい、そうですね、少しやはり災害の形態、起こる災害の形といいますか、雨の警報とかあれも少し、隣の川だとはいえ少し違いますので、少しその辺は変えなければと、その地域その地域に合った形にしなければというのはあるんですけれども、旭川の方で参加いただいている方々もおられますの で、
そうです、ね、
ある程度それを踏襲して、短い期間で、作り上げることができるのではないかというふうに思っております、
はい
はい、しっかりとやっていきたいと思います。その他にも、いろんな情報の出し方等もですね、合わせて、考えていきたいなというふうには考えております、
はい、では旭川についてはいかがでしたでしょうか。
はい、旭川につきましては現在旭川放水路事業という事業をやっておりまして、これは百間川の改修なんですけれども、はい、その最終工程といたしまして、ちょうど旭川から百間川に分流するところですね、一の新手というのがあるんですけども、その改築を平成29年11月から着手しておりまして、その完成を目指して、工事を進めておりました。実のところその完成前なんですけども、7月の豪雨の時には、水が洪水が旭川から百間川の方に分流したというところでございまして、それによって岡山の市街地を守る、放水路事業としての役割というものを発揮したなというふうには考えております。
ね、もうまさにこの新手のおかげなんですよね、
はい
はい、
ただまだ完成してなかったのでちょっと新手の方も被害が出まして、今その、ちょっと一連 の、 補修ですねとも合わせて今やっております、
はい
はい、でこちらの方は昭和40年代からのまさに半世紀ですね、50年の事業となりまして、これが今年の夏には完成するという予定でございまして、新たな、岡山の治水の要が完成するというような形にはなろうかというふうに考えております。
こちらも楽しみですね、感染が、
はい、なんとか、次の取水にまた地域の方々安心できるようにはしっかりと整備していきたいと思います。
では最後になりますが、来年度に向けた抱負をお願いできますか。
はい、今年度は大きな災害が起こったわけでございます。現在そのいろんな対策をですね進めておりますけれども、被災された方々にはですね安心していただけるように安心して住んでいただけるように復旧工事しっかりと進めていきますし、今進めている事業もですねしっかりと進めていきたいというふうに考えております、これからもですね東方全力で、頑張ってまいりますので、ご理解ご協力の方をよろしくお願いいたします。
お話は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所水戸正文所長でした。水戸さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は4月10日水曜午前10時40分からと、その再放送は12日金曜午後2時45分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は上別府千秋でした。